エゼキエル書の8章からですね、午前中にもお話ししましたが、エゼキエル書全体の中でとても大事な箇所、分岐点になる箇所を読んでいきます。祭司なんですね、エゼキエルは。ですので、この神様の聖女、神がおられるとお決めになったこの神殿で仕えることが、最も大事な彼にとっての の最大の関心事であったわけなんですね。そしてね、私たちキリスト者がこのイエス様を信じている人たちにとっても、私たちが、ね、選ばれた種族、王である祭司と書いてある通りに、このクリスチャンにとっての最も大きな務めというのは仕えること、王に仕えること、礼拝することですね。ですからエゼキエルが祭司で、なんか私たちがなんか違う、なんかこう特別な彼が人で私たち違うっていうふうに考えてはいけなくてですね、私たちこそがこのエゼキエルと同じように、ここで一体どうなってるのか、神殿が一体どうなってるのかっていうことを関心を持つことはとても大事であります。そして8章から11章までが、この神様が裁きを行われるんですけれども、神殿の中で罪を行っているがゆえに、どんどんどんどん神様が栄光を引き離し、そして最後に去っていってしまうという、こういう悲しい出来事なんですね。で、早速いきましょう。一節に、第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていたとき、神である主の御手が私の上に下ったとあります。第6年というのは、エホヤキムがバビロンによって捕らえされた時からのことなので、前回までの予言というのが第4の月の5日以降の話になっていますですね。この一章の1節かな2節かな、そこに書いてありましたけれども、ですから彼がこの最初に予言を始めた約4ヶ月、1年ちょっと後の後にこの出来事が起こったんですね。で、前のこと覚えてますか？右側で横になって390日いなければいけなかった。で、左側、どっちだっけ忘れちゃったけど、で、40日さらにいなければならなかったって、これ数えていくとですね、まだその全部終わりきってない状況だったと思うんですよ。だから逆にこれ考えると、今長老たちが今座ってね、エゼキエルの前にいた、自分の家の前にいたっていうことは一体何かというと、まだ終わりきってない時に興味を持ち始めて長老たちがやってきたんじゃないかなと、ね、そしてこのやっている最中にいろいろと話していて、それで神である主の御手が私の上に下ったという出来事が起こったんだと考えられますですね。で、2節を見ると、私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた、はい、この方がですね、これ火のように見える姿の方が一章の最後にケルビムの上に座している主ご自身であることが、この分かります。この書いてある表現がですね、同じですね。で、ちょっとこの、びっくりするかもしれないんですけども、けれどもですね、この前の東十条のバイブルスタディで、イエス様の栄光の姿を、私たちは見てきましたが、イエス様ご自身の現れではないかなと思いますね。で、3節を見ると、するとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房をつかんだ。すると霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行ったと。神の房がつかまれたということですが、ということはですね、覚えてます？この前の予言で、剣で髪を切らなきゃいけないってね、ヒゲも全部切らなきゃいけないって、その前の出来事じゃないかなと思うんですよね。だからまだ そこまで行ってない時に連れられて行ったのかんじゃないかなと勝手に想像してますけれども、そして持ち上げられたっていうんですよ、霊から、霊によって神の霊だと思うんですが、でね、まあこれ仲介書を読みますと、肉体を離れてか離れてじゃないかっていうのは意見が分かれると思うんですね。でその場でなんか肉体だけバッタンって倒れちゃって、長老たちが、ああ一体何なんだっていうふうになったかもしれないし、あるいは、何かちょっとトイレ行ってくるよって言ってる間にいなかったかもしれないし、分かんないですけど肉体ごとで、このことですね、決してこのエゼキエルだけの珍しいことでないことは聖書を読むと分かってきて、パウロがね、第三の天に引き上げられた時にもこう言ったんですよ。肉体のままであったか私は知りません、肉体を離れてであったかそれも知りません、神はご存知ですと。だから彼自身も肉体のままであったか肉体から離れてかよくわからないけれども神はご存知ですと言って、で他の箇所でコリントの教会で近親相姦の罪をそのままにしているということについて、パウロは裁きを、ね、このちゃんときちんと戒めをあげなきゃいけないという時にはね、こう言ってんですよ。第一コリントの5章3節から、私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、あなた方が集まってきた時に私も霊において共におり、私の主イエスの権能を持ってこのようなものをサタンに引き渡したのですって。結構あまり教会で話されないけどね、あるんですね。その自分は物理的に離れているところにある出来事について、この神様によって、こうテレポートじゃないけれども動かされてですね、そして神様の働きを行うということがありますですね。そしてここで北に面する内庭の門の入り口に連れて行ったということです。バビロンの捕囚の地にいながらにいて、もう非常に離れたところですね、もう何百キロも離れたところのエルサレムの内庭の北の入り口なんですが、ちょうど皆さんがご覧になっている、この、人がいますよね、一番上にね、あれが北の内庭の入り口になるわけなんです。ちょうどここから祭壇が見えますね。左手の方に祭壇があって、そして右手の方に聖所、神殿の本堂の敷居が見えた、そのようなところで、これから見ると3つの種類の偶像礼拝が行われていたことが分かります。4節を見てください。4節から6節までお読みしますね。なんとそこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろうということですね。谷間で見た同じようなこの姿、神の栄光って、これも3章の23節で、この谷間を歩いている時に主の栄光が現れたというところが出てきましたけど、同じ栄光で、ね、栄光を持って今神殿におられるんですよ、主が、ね、でそこに北の入り口の前に妬みの偶像なんですね。ここら辺だったと思うんですけどもですね、妬みの偶像、なんで妬みなのかと言いますと、神様がご自身以外の神々を拝んではならないという時に私は妬む神だとおっしゃったんですね。申命記の4章の23節と24節をお読みします。気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神主の命令に背いてどんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神だからであると。わかりましたね。他の作られたものを、拝むなと 作るなと、私は妬む神だと言ってるんです。焼き尽くす火だよとおっしゃってるんです。これだけ読むとひどいなと思うかもしれませんが、そんなことないです。例えば一人の男に妻がいて、一人の妻ね、お父さん、男はね、家に戻ってきて、さあ夜布団で寝ようかなと思ったら、なんとそこにすでに見知らぬ男が寝てました。自分の寝ようと思っていた場所に、まあ、ちょっと夜ね仕事遅くなってね、で戻ったら自分の寝るところに男がいて、奥さんは恥ずかしげもなくそのさらに横に寝てって言ったとします。ちょっと待ってよ、そんなのありえないって思うかもしれませんが、神の神殿に偶像が置かれてるっていうのはまさにこのことを言ってます。妬み、当然妬むでしょ。妬むっていうかもうね、嫉妬って悪いことだってよく言われるけど、いや悪くないよね、当たり前のことだよね。で神と私たち人間との関係もそういう関係の中にあるんだよということを聖書は教えているんですね。神はただ一人のお方です。そして夫と妻との一対一の関係にある関係と同じように、ただ神のみを、ただ主のみを拝むように神様は願っておられます。そして交わるってとっても何て言うのかな、親密であり、とても大事なことであり、それをないがしろにするっていうことは本当はあってはいけないことなんですね。コリントの教会って非常に性的に乱れてました。道徳的に乱れてました。でなんと遊女のところに行く、つまり風俗に行く人たちがいたんですよ。で、パウロがあなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか、キリストの体を取って遊女の体とするのですか、そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか、二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのですと、このように霊的にこの礼拝をするというのはちょうど交わっていることであってですね、遊女と交わったらあなたはキリストの体の一部になっているから、イエス様の体の中に遊女の体を入れてしまうようなものだと。だからさっきの話ですよ、イエス様なんだっけ、自分の、旦那さんのところに他の男を入れたら大変でしょ、あるいは逆もそうだけどね。そしてイエス様とその遊女を一つにしてしまうようなもんですよ。ちょっと想像しても想像することさえできない意味、嫌うべきこと、忌まわしいことで、このことをこの言ってるんですね。意味嫌うとか、あとは妬むとかですね。そしてここでイスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとしていると言ってるんですよ。だからつまり彼らの心がすでに神様から離れようとしていたんですね、心自体は。で私たちの神様への愛がこの陰りができているときに、この偶像がその心の隙に入ってきますですね。神様より大事なものが入ってきて、そしてそれを軸にして生活が動いてってしまうわけなんです。それでさらに忌み嫌うべきことが起こります。7節からです。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。 この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入っていき、彼らがそこでしている悪い意味嫌うべきことを見よ。私が入って行ってみると、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像や、イスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザルヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の黒い雲が立ち上がっ、濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは主が私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っている。さらに私に仰せられた。あなたはなおまた彼らが行っている大きな意味嫌うべきことを見るだろうということで、午前の礼拝で見てきましたが、おそらくここの壁ですね、壁の中に部屋があって、その部屋の中を見ると戸があってやっていたと、その偶像石像があってですね、壁に彫られていてということです。で、なんか壁の中に部屋っていうのがなんかちょっと不思議に思うかもしれませんけれども、意外にね、このイスラエル行くと城壁っていうのは非常に太くてですね、そして、部屋も作ることのできるほどのものなんですね。神殿もやはりそういう部屋が作られている可能性もあるし、あとはこれ幻なので、なんていうのかな、実際に起こっていることでないことを象徴的にやっているかもしれないし、分かんないですよ。まあ、いずれにしてもかなり現実に近いでも象徴して、それ自体は違うかもしれないけども、分かんないです。でも似たようなこと、そうじゃなかったとしても似たようなことやってた。でもその中に入って穴開けてみたら戸があって、そこ開いたらこういう形になっていて、70人の長老ですね。で、70の長老っていうのが出てくるのが、モーセが、この、民を率いていた時に長老が70人いた。つまりこれはイスラエルの代表者がこのような忌まわしいことの、忌まわしいことをこう隠れて行っていたわけなんですね。これ衝撃ですね。スキャンダルじゃないですか。信仰を持ったばかりの人が犯す、この偶像礼拝というか不貧困というか、そういう罪とですね、教会の指導者が犯すものとはもう格段の違いがあるわけですけれども、それが起こっているわけです。で、これシャファンの子ヤーザヌヤもいたってね、これはね、エゼキエルがもうショックでしょうがないって感じですね。何かというと、このシャファンというのはヨシア王に見つかった律法の巻物を読み聞かせたあの初期のことです。そしてエレミア書を読みますと、シャファンの子というのは息子たちはいろんなところで神様を恐れる人として活躍していました。例えばエレミアが殺されかけた時に、誰だったかな、アヒカムという人がエレミアをかくまいました。あと、このエレ、王様が、巻物をね、暖炉の中にこう切りながら捨てて、燃やしていったのをやめてくださいと言ったのがゲマルヤという、やはりシャファンの子なんですね。その他にも、このいるんですけれども、いわゆる神様を恐れる勢ぞろいの家族にこの息子は偶像礼拝やったんですよね。ショックですよね。偶像礼拝って悪化します。こうこれだけでいいってならないんですね。今偶像礼拝って言ってますけど、この神様よりもっと大好きなものが始まると、これ悪化します。それだけで終わらない。そして隠れてってあるように、暗闇のところで、隠れたところで拡散します。で、さらに、ね、今言ってるように、彼らが行っている大きな意味嫌うべきことをさらに見ると、 いうことで14節で、ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちが端末のために泣きながら座っていた。この方は私に言った、人の子よ、これを見ただろうが、あなたはなおまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るであろうと。大広げになったんですよ今度は。で、女たちはおそらくこっちですね、入り口の方、まあ分かんないけども、こっちに妬みの、まあ方向的な感じ、まあ入り口のそばですよ。で、タンムズですよ、タンムズ、これバビロンの神なんですね。あのイシュタルという性愛の神、女神がね、いるっていうことは、まあ、有名なんですけども、このタンムズはその相手、夫ではないかと、まあ、神話の中であります。砂漠地方で春に草木を生えさせる神で、夏になると枯れてしまうので、タンムズが死んだと考えて、黄泉に下ったと考えられて、夏になると女たちが悲しむっていう、こういうことなんですね。で、その儀式っていうのは豊穣の儀式。これね、豊穣っていうとすごく聞こえがいいんですが、日本でも朝に午前中にお話ししましたけれども、豊穣とか多産とかそういうものってのは非常に性的に、性行為だね、簡単に言うと、それを、この含む、儀式なんですよ。だからちょっと、もう想像もしたくないね、神殿の中でやっていたわけです。でね、まだね、彼らが周囲の人たちが拝んでいた神様、神々を持ち込んでしまったというんだったら理解できるんですよ。ヨシュア記の時そうだったじゃないですか。この全てを聖絶できなかったから、その周囲の神々ね、バールとかアシュタロテをね、この持ち込んだと。タンムズはバビロンの神様なんですよ。で、エゼキエル書を読み進めると分かるんですが、彼らは主なる神に救いを求めるのではなくて、外国に、国々に、強い国々に救いを求めていく姿がずっと後に出てきます。で、今までも私たちイザヤ書とエレミア書を学んでいたので分かるかと思うんですけれども、このアッシリアと戦っていた時にはなんとなくバビロンの方に引き寄せられて、そして今度バビロンが強くなったらエジプトの方に引き寄せられてって、全部ね、これって神様に頼んなきゃダメなわけでしょ。なのに何か自分よりも物理的に強いところに頼っていくという依存関係にいるときに、必ずですね、ユダヤ人っていうか、このソロモンが死ぬ前、このおじいさんになった時もそうだけど、平和条約を結んでいる人たちの、この女の人をですね、結婚してって、それで千人にまでなっちゃったんだけど、覚えてます？偶像の宮作っちゃったんですよ、エルサレムの山のところにね。それと同じようにね、このタンムズっていうのは強い国だから、ね、このバビロンの国の神様だから、それを持ち込んだっていうことになるんです。ですね。で、次です。今ここに原稿にこう書いてましたね。日本においてだったら分かりやすく言うと、アメリカのハリウッド発の流行がね、こうやってきましたみたいなね。で、ハリウッドにあるなんか日本の中ではやっていないようなことまでもね、この流行だからやりましょうとか、そういうふうにやっていくと、まあ、そういうノリですね、ここではね。ハリウッド、ハロウィーン、なんか本当は頭に思ったんだけどね、ちょっとあまりにもほっとすぎてね、まあ、あれは商業主義ですね。でもハロウィーンの、話が、ね、あったので、渋谷で行われている今問題になってますよね。でもあれね、ハロウィーンに近いです。あれがハロウィーンです。すごい、もうああいうはちゃめちゃにやっていくという、午前中はね、 お盆踊りの話しましたけど、盆踊りは明治時代のところまではもうあのいわゆる乱行パーティーですね、簡単に言うと。そういう役目を果たしていて、で、あのハロウィンももともと今の渋谷でやってるような感じの、あれもっとすごいですね、もともとのハロウィンは、うん、でそういうこう取り入れていくっていうことをやってたんですね。で次です、もっとすごいです、これ次。そしてこの方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて東の方の太陽を拝んでいたと。見てください、ここに25人の人がいました。で25という数字が、このそれぞれの、ね、祭司の奉仕の役割が24人割り当てられたっていうのが、この第一歴代史かな、24章書かれてるんですけど、大祭司加えると25人になるわけですよ。でだからおそらく祭司だと考えられます、ね、で祭壇とこの聖女の間ですよ、もう祭司が行き交ってて、神様の契約の箱はここにあるんですよ、至聖所にあるんですね、西側にあるんです。だいたいいつも西側を向いてるわけでしょ、礼拝していくときにですか。ところが彼らは太陽の出る東の方、初日の出じゃないけどもね、こっちの方で太陽神を拝んでいて、 背を向けて礼拝してたってわけですよ。これはとんでもですね。異教において大事な神って太陽が多いです。日本も神道そうだね、天照大神なんて、初日の出とかね。でエジプトにはラーという神様が一番大きな、この一番なんか強力な神様の中の一人なんですけども、いますね、ありますね。で多くの宗教というか、ほとんどの宗教はその当時ですね、今もだからそういう神道もそうですけれども、東を向くんですね。ところが神様が東からの門で西側の方に、その神様がおられる、住むと、私が住むと言われた場所を作ってくださっているということは、太陽から背を向けるように、なってるんですよ。これによって私は太陽を拝んでないよって、まこ太陽を作られた方を拝んでますよと、天と地を作られた方を拝んでますよと、崇めてますよと。でこのようにしていたところがそっぽ向いちゃったんです。でね、興味深いじゃないですか、エジプトでの大きな神様であるラーを拝み、この太陽神を拝み、横では女の人たちがタンムズ、バビロンの神様を拝んでるんですよ、ね、当時の大国であったバビロンとエジプトの、それを取り寄せれば自分たちも大丈夫じゃないかって思ったんです。これってありますよね、あるでしょうね、まあちょっと変な例ですけども、ね、この何がいいかな、大企業に勤めれば、昔だなそれな、今もうなんか、うん、ね、この大企業に勤めればこれはネームバリューがあるし、じゃあやろうと思ったらもう身も心も全てなんかボロボロになるぐらい捧げなきゃいけないみたいなね、うん、まあ、これは別に大企業が悪いって話は全然なくて、ちょっと分かりやすくね、何か力あるもの、強いもの、頼りにできる、依存できるもので、これをやっていくとパッケージでそこにいる神様、偶像があるんだよと、でそれを拝んでいくようになるよということなんですね。しかも祭司がやってんだよ。さっきは長老です、長老がやるのもまずいけど、祭司やっちゃまずいでしょ。 もうこれアメリカの例えだったらね、今もうトランプさんとヒラリーさんがなんかどっちも腐敗してるって話になっちゃって大変なんだけど、それだけでもショックじゃないですか。まあ FBI がね、またなんかメール問題でなんかちょっと時事問題になっちゃってるけどね、あのこれでまたヒラリー優勢だったのがどうなるか分かんないとかっていうニュースが始まってますけども、史上最悪の選挙だと、まあ、いうアメリカの報道ですが、まだこれならいいってわけじゃない、それもスキャンダルだけど、今度は教会の牧師とか有名な牧師さんがドタバタ、ね、なんかその何ですか、似たようなことをやっていたと、でビデオが撮られてて、そしたら賄談がねそこで交わされてたとか、なんかのトランプさんじゃないけれどもでも残念なことにあるんですよね、あります。でひどいです、辛いです。でクリスチャンがやはりこういうことをやっていたとしたら、それは神様が悲しまれるし、そして9章に入っていくんですが、神の家から裁きが始まります。ですね。で、それは今第一ペトロに書いてあったのに今言ったんですよ。裁きは神の家から始まります。この方は私に仰せられた17節、人の子よ、あなたはこれを見たか、ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの、鼻に刺している。だから私も憤っていうことを行う。私は惜しまず憐れまない。彼らが私の耳に、大声で叫んでも私は彼らの言うことを聞かないと。しっかりエゼキエルに考えてほしい。これが些細なことかよと。深刻ですよね。でね、神様の言葉を読むときって厳しく聞こえるんですが、実はそうじゃないんですね。ここまでなってるのに、深刻になってるのに、何とかして一人でも悔い改める人が出てくることを待って忍耐してるんですよ。だからその言葉の激しさというのは、裏を返すと、忍耐してもだえていて叫んでいる神様の声と言ってもいいかもしれません。で、神様はでも怒りの時を定めておられます。神様は裁かれない方ではないんです。故に今些細なことじゃないよねってエゼキエルに言ってるんですね。で、興味深いのは、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺しているってあるんですけど、なんだろうなって言って、これ仲介所で分かれるんですよ、いろいろ意見が。でね、今回ね、これ威張っちゃいけないね、主の恵みによってイザヤ書のね17章の10節に、仲介書持ってないんですよとかまた威張ってない、あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺すって書いてあるんです。だから、神様に頼らないで他国に頼っている姿を、この植木を勝手に植えてイスラエルに、そして他国のブドウのつる、このあのだから、そのブドウという収穫ですね、そういう、他国から得られるものをこう得ていっているというつながりを持っているという意味で、このつるを刺すという言葉ついてるんですよ。それをね、鼻に刺してると、ほら僕は私たちタングズもノアも浮かんでるよって、こうやってこうあからさまに大胆にこう他国の神々を拝んでいる姿だと考えられますですね。で、9章です。この方は私の耳に大声で叫んで仰せられた。この町を罰する者たちよ、おのおの破壊する武器を手に持って近づいてこい。すると6人の男がおのおの打ち壊す武器を手に持って、北に面する上の門を、神の門を通ってやってきた。だからこの北のところですね、もっと上のこの北のところからやってきて、そしてもう一人の人が天布の衣を着、腰には初期の筆入れをつけて彼らの中にいた。彼らは入ってきて聖堂の祭壇のそばに立った。非常に象徴的というか、このよくわかる天使御使いたちの行動であります。 これから神様は裁きを行われて、その実行執行するのが6人の男とありますが、これはもう御使いですね。御使いが男として現れていて、御使いというと私たちはなんか優しいイメージというのは神話から来ているヨーロッパの異教ですね。そうではなくて、聖書はですね、この主権であるとか力であるとか、そういうところにはこの神が御使いを通してそのようなことをされているというのが書かれています。で、武器も持つんですね。覚えてますか、ケルビム。ケルビム、炎の剣を持ってエデンの園を守っていました。そして御使いがエジプトの家に入って、あの出エジプト記の時ですね、ウイゴをことごとく殺していったと。でイエス様がね、捕らえられる時に覚えてますか、ペテロに対して剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます、それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのかですか。一人の御使いでさえ大地震が起こると、大地震が起こると聖書には書いてあるんですが、この12軍団の軍団、1軍団が6000人で12軍団です。誰かね、ブルーワーッとこう数学が上手な人は計算できるかもしれませんが、1軍団、これレギオン、あの悪霊の、ね、名前がレギオンって、あれでもあれ軍団の名前ですね、もともとはあのローマの軍団の、軍団の単位です、ですね。イエス様がこの軍団を12軍団を呼ぼうと思ったらできると。で、裁きをするをしようと思えばできますよって、簡単にって話ね。だからあなたが剣をね持って戦っても意味ないよと。今は聖書が予言が成就しなきゃいけない、メシアがキリストが罪のために死ぬという予言が成就しなきゃいけないから収めなさいとイエス様が言われたんですね。で今ここで6人の者がいますけれども、これは僕の想像です、勝手な想像ですが、門番をしていたのかもしれないなと思うんですね。この神殿に入る者たちが、その入るにふさわしくない汚れた者が入ってくるとか、何かこう入ってくる清い神のおられるところを清く保っていくですね、ために門番がいるんですね。これレビ人がそれをやっていましたけれども、新しいエルサレム黙示録のところには12の門があって、そこを御使いが守っていた、御使いがそこに立っていたということが書いてあります。だからそういう門番のようなことをやっていたかもしれませんが、問題はね、外から汚れが入ってくるんじゃなくて、もう内側に汚れがあったんですよ。でどうするしかないか、武器を持って滅ぼすしかないわけですよ、中にいる者たちを、なんですね。そしてね、雨布を着た人で、ここにその筆入れがあって、というのはおそらくはこのね、記録を取っていく、これがこの礼拝できるものと礼拝できないものっていう、こう記録ですね、そういう取っていくもので、雨布というのは白色ですから清さを表しています。神様の純潔さ、純粋さ、大祭司みたいな、そう、大祭司もやっぱり贖いの、罪の贖い、贖罪日の時に、この雨布だけで入っていくわけですけれども、でその彼が、この神様に用いられていく。で聖堂の祭壇のところに集まってます。だからここにドドドドドってこう集まってきたんですよ、ここに。で祭壇、聖堂の祭壇というのは神の裁きを表しています。これから神の裁きを執行しますよという意味になっているわけなんです。で9章の3節です。その時ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り神殿の敷居へ向かった。それから腰に初期の筆入れをつけ、雨布の衣を着ている者を呼び寄せて、主は彼にこうおせられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよと。今ケルブと書いてますけど、このケルブというのは単数形で、複数形がケルビムです。あのヘブル語はイムというのが、あの複数形を表すんですね。でケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がね、立ち上って神殿の敷居に向かったって言うんです。おそらくは今主が至聖所におられて、ケルビムがいて、ケルブの上の神の栄光が敷居にまで来たって、こっちまで来たって、ね、 そして10章11章を読み進めると、今度はさらに東の門の方に動いていくケルブとケルビムと神の栄光があり、さらに11章の最後のところで東の山というオリーブ山ですよにまで行くという姿が描かれていて、至聖所から徐々に徐々に離れていく神様があるんですよ、おられるんですね。で、今ここで大事なのが、初期ね、さっきのね、初期に対して額に印をつけようっていうのがあります。で、どういう人たちが額にこの印をつけられるかというと、すべての忌み嫌うべきことのために嘆き悲しんでる人です。これらの今行われている偶像礼拝に対して神様と同じように嘆いて悲しんでいる、苦しみの苦しんでいる、心を痛めている、そういう人たちがこれから見ていくと分かるけど、裁きが免れるんですね。裁きを免れるんですよ。でね、ペテロの第二の手紙でロトがね、あのソドムの町にいて同じようであったんですね。こう書いてます。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。そしてこのというのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですと、こう言ってます。正しい心を痛めていた。私たちがこの周りで行われていることですね、また本当に身近で行われていることで、神様にとって本当に悲しむべきことを私たちも悲しんでいるかどうかということなんですね。でね、このね、時代じゃないんだよね。寛容という、なんていうかな、悪い意味でね、使われていて、この神様が悲しまれることをね、本当に悲しんでいるのではなくて、受け入れなきゃいけないじゃないかってこういつも言われるんだよね。裁いてるとか排他的だとか言われるけれども、この神様の清さを同じように共有して悲しんでいるかどうか、同じ思いを持っている人は同じように滅ぼされることはないわけなんです。で、印という、額に印というのは神のものにされたことを表し、黙示録の最後にこの7章ですね、あの有名なイスラエルの12部族が14万4千人と、1部族は1万2千人かですね、が神の、額に神の印を受けることが書かれています。こう書いてますね。私たちが神のしもべたちの額に印を、印を押してしまうまでは、地にも海にも木にも害を与えてはいけないとあるんですね。で、黙示録の9章には、イナゴのような、このサソリが刺すような苦痛、毒を持っているものがね、こう刺していって、5ヶ月の間死にたくても死ねないという、もう、文字通り悪夢以上ですよ。だって実際起こってるから。でも、額に神の印が押されている人たちは害を受けないって書いてあるんです。そして、14章かなに、シオンさんのところで子羊に新しい歌を歌っている14万4千人の額をつけられた人です。これ守られるってことですね。私たち聖霊の印が押されています。エペソ書の1章とかコリント人への手紙にも書いてますけれども、聖霊によって証印が押されていて、これは贖いのための、保証になっているって書いてあるんですね。だから私たちは聖霊を悲しませてはいけない。これエペソ書に書いてますね。無慈悲であったり憤りであったりですね、そういうものによって聖霊を悲しませない、これは贖いの日のための印なんだから、悲しませないでいなさいと神様が言われました。そしてまた、あとね、興味深いのは、ヘブライ語だと、ヘブル語だとこの印っていうのがアルファベット、ヘブル語のアルファベットでタブっていうのかな、分かりやすくと。で、当時の、このヘブライ語のタブの書き方は十字になってるそうです。だからここで原文を読むと十字が出てくるんですよ、印っていうところに。不思議ですね。なんかクリスチャンみたいだね十字ね、つけて。で、5節です。 また私が聞いていると他の者たちにこうせられた。彼の後について町の中を生き巡って撃ち殺せ。惜しんではならない、哀れんではならない。年寄りも若い男も若い女も子供も女たちも殺して滅ぼせ。しかしあの印のついた者には誰も近づいてはならない。まず私の聖女から始めようと。でそこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。ついで主は彼らに仰せられた。宮を怪我し死体で庭を満たせ。さあ行け。彼らは出て行って町の中で撃ち殺したと。無差別でありますが、これね、歴史的に成就しています。第2歴代史36章17節にこう書いてます。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡す。これネブカネザルですね。だからバビロンの国が無差別殺人を行ったわけですけれども、これは神がこの神殿をはじめとするところで偶像礼拝を行っている者たちの裁きの器として用いたということになるわけです。でこれ老人から始めたってあるでしょ、神殿の前の。さっきのね、これね、長老とも訳すことができる言葉で、もしかしたらさっきの25人の祭司のことを意味しているかもしれない。いずれにしても霊的な責任を負っている者から、しかも神殿の中にいる者から始めた。だから裁きは神の家から始まるわけなんです。そして8節、彼らが撃ち殺しているとき私は残っていてひれ伏し叫んでいった。ああ神主よ、あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出してイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。でエルゼケルがこうやって言ってますけども、あまりにも衝撃的だったんですよね。神様は残りのものを残しています。この、ね、額に印をつけてくださっています。しかしあまりにも、この無差別的なこの差別において、この男や女までがね、間違えた、女や子供までが殺されていくと、エゼキエルがもうこういうふうに叫んだんですね。すると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の咎は非常に大きく、この国は虐殺の地で満ち、町も罪悪で満ちている。それは彼らが主はこの国を見捨てられた、主は見ておられないと言ったからだ。だから私も惜しまず哀れまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。ちょうどその時腰に筆入れをつけ、天布の衣を着ているその人が報告していった。あなたが私に命じた通りに私は行いましたと。エゼキエルの取りなしは聞かれなかった、ね、必ず彼らが虐殺っていうのはね、この子供たちを殺してましたから、あとは貧しい人とかですね、彼らは無慈悲に殺してたから、バビロンによって彼らが同じように虐殺を受けたと。そして、この天布の着た御使いもですね、主に命じられたことを行ったとこう言ってるんです。でね、やっぱりここで最後見てください。主はこの国を見捨てられた、主は見ておられないと言ったからだと言うんですね。これがね、神様が一番悲しんでおられたことなんです。神様は私たちが何をしているかということ以前に、神様ご自身に対して不信を抱いていることが最も悲しまれます。神は見ておられない、見てるんですよ神は。なのに見ていないとして、神のこの神様が関心を持って彼らを見ておられることを無視した。そして見捨てられた。見捨ててないですよ、神は関わってらっしゃるんですよ。でこの無関心と、なんていうのかな、かたくなさですよね。でこれに対して神様が最も、悲しみを覚えて、そして、これであるならば裁きを行わなければならないということであります。だから本当にリアルですね。人間にとっての最も恐ろしいものって無関心だって、よく何て言うかな、無関心っていうのは本当に恐ろしいものだと言われます。まあ、先ほどね、交わりの時にマザー・テレサの話が出ましたけれども、マザー・テレサはですね、愛の正反対の言葉、 普通憎しみって思うじゃないですか。でも憎しみってね、まだ関心があるんですよ、ね、ここ裏返しっていうのところあるでしょ。愛と、愛の反対語は、彼女が言いました、無関心だって。無関心だ。でこれが、聖書が言ってることです。だから取りなしをする、今度はエゼキエルの気持ちになって考えると、これもね辛いです。取りなしっていうのは、イエス様も最後にゲッセマネの園でね、祈られたと同じような、まあ、血を流すようなね、こう汗と血を流すような、そういう辛いところを通っていきます。なぜかというと、神様とこの心を一つにしていく過程の中で、まさかこの人たちまでが、まさかこの私たちの心がここまで汚れて神から離れているかっていうのが、リアルな姿を 見させられていくっていうか、だからやめてくださいって言うんだけれども、でも現実はやっぱりそのように裁かれるしかない、そのところまで落ちてしまっているわけなんですよね。アブラハムもソドムの町がそうでした、ね、このロトを救ってほしいと、っていうか、このなんであなたは正しい人と間違って悪い人を一緒に裁かれるんですかと言って、10人正しい人いたら町全体を許そうと言ったけど、やっぱり裁かれました。なぜかというと10人もいなかったからです。ですね。で、これだけだったらいるだろう、これだけだったら大丈夫だろうというのが、実はそうじゃない、この衝撃をね、このエゼキエルと同じように取りなす人たちは与えられ続けていくんだということであります。ですね。キリストが罪人を救うために世に来られたというのが、まあ、いつも教会に来ている人であれば聞いている話なんですが、重いですね。キリストは罪人を救うために世に来られましたですね。この罪深さ、このためにキリストが来られたんだということです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、この宮の中で偶像礼拝を行っていた。で、偶像さえはなかったけれども、イエス様の時代には心の中で姦淫の罪、この宝珠でいっぱい、強奪でいっぱいだったという人たちによって、この宮が、守られ、宮がありました。イエス様十字架につけられた時に、幕が上から下まで裂かれましたけれども、主よ、あなたがその怒りのすべてを受けてくださったことを覚えます。私たちがどうか本当に汚い心を持っています。お許しください。聖霊によって清めてください。イエス様の血潮を注がれているんですから、どうぞあなたが清め、あなたの道を進むことができますようにしてください。お願いします。イエス様の皆によってお祈りを下げいたします。アメン。